新平家物語連続講義第6回茂草の巻公職法王吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net からチェックできます。前回は鴨比べ馬を前に清盛の父忠盛が鳥羽上皇から馬を預かる場面をお送りしました。いよいよ5月5日、鴨比べ馬の当日となりました。この鴨比べ馬はもちろん馬とが競うわけですが、その傍らで様々な人間模様が繰り広げられていました。その一つが崇徳天皇と鳥羽上皇の対立です。鴨の群衆の前に崇徳天皇が現れ、妃と共に玉座につきます。そして同じく鳥羽上皇もすぐ近くの席につきます。ですが、互いに席を並べて座っていても、崇徳天皇と鳥羽上皇とは一言の言葉も交わすことはありません。実はこの二人の間にあるわだかまりこそが、後の保元の乱、そして平治の乱を呼び起こす元凶となるものでした。崇徳天皇の名前は明人といって、鳥羽天皇の第一王子として生まれたのですが、その母は藤原祥子と呼ばれる女性でした。後に大剣門院と呼ばれることになる人物です。この藤原祥子が鳥羽天皇に女房として受胎したとき、すでにこの対立の種はまかれていました。そこにはまたもや、あの白川上皇の存在がありました。それでは本文を見ていきます。藤原祥子は幼い頃から白川法皇に養われていた。法皇が祥子を可愛がられたことは一通りでない。その身長、高愛の様は誰の目にも、ただこの美少女を可憐とするものとは見えなかった。分けてその道にかけては、並ならぬ好色のお聞こえもある法皇のことなので、院中隠れもなき風流譚となっていたのである。しかるに、永久5年。祥子は鳥羽天皇の女子となり、ひいて元永元年、中宮に立たれたが、その後も法皇は、お好きを改める風がなく、鳥羽の御目をかすめては、祥子を寵愛されていた。ために、折々物議の種にもなり、鳥羽天皇のお心もついぞ解けたことはなかったのである。やがて、祥子は皇太子明人を産んだが、御産殿の貴重から漏れた個々の声にも、天皇の御眉には何のご表情もなかったという。明人は我が子ではない、白川の御子じゃろ。鳥羽は御在位中にも、後三位を譲って、院へ移られてからも公然と左右に行ってはばからなかった。今は亡き先の上皇白川ではあるが、白川にいたされたその一時がよほどご青年時代を暗淡たるものにし、いとも口惜しい御悩みであったには違いなく、今なお心の古傷のふと痛む時には、崇徳は白川の子じゃよ、身が産ませた子ではないとすぐおっしゃる。当然この怨恨めいた上皇の口癖はすぐ天皇のお耳に入った。崇徳も面白からず思われて、感情に向くゆるに感情の弦を持ってされた。それがその通りでなく輪をかけ誇張されて、朝廷と院の間を絶えず刺激し合っている。刺激は対立を育てる。対立は対立あるによって、生きる道と成功とを盲信する一部の人間を当然培養していく。朝廷で阻害された者は、上皇のもとへ走って媚びへつらい。上皇に怒られた者は、天皇にひざまずいて哀れみを訴える。それは危険な火事の火の粉にも似た飛び交いと言ってよい。だが、それは、 なんと雅な文化的表現に包まれて、そんなことがあるよかと、怪訝な嘘みたいに覆い隠されているではないか。例えば、今日、鴨、比べ馬の庭をうずめている、霞のような群衆を見渡してもそうである。冠には、かざしをつけ、藤の香りをたもとに垂れ、表に女のような粉体をなすくって、わいわい言っている苦行阿孫たちの、その何分の一かの人間は、要するに、危険なる時代の風雲に必要とされている火の子なのだ。火の子自身はそれと知らない。ただ、自らのために、自らの生存と成功の道はそこにあり、として、密かに動いているものに過ぎない。
あ、長公がお笑いを含まれた。
帝がお立ち遊ばした。ご興味深げに仰がれる。
苦行百貫は、比べ馬も見ているが、天皇と院の見景色には、のべつ気を使っている。このような敏感が、どうして、天皇のお心と上皇のお胸の内にと、英語を溶け合わないでいる、不死にして、不死にあらざる感情を見逃しているものではない。さて、こんなふうに、かも、比べ馬の場では、馬と馬とが競う傍ら、崇徳天皇と鳥羽上皇との因縁深い争いが静かに繰り広げられていたわけです。一方、清盛の前でも、またそれとは別の人間模様が繰り広げられていました。清盛は、にぎわう比べ馬をよそに、ぼんやりとしている源渡るを見つけて声をかけます。そう、この源渡るは、鳥羽上皇の青毛の馬の調教を任されていました。実は、その青毛の馬は結局、今回の比べ馬に出場することができなくなっていました。なんと、運悪くその馬は、後ろ足の右のひずめで釘を踏んでしまい、走れなくなっていたのでした。落胆する源渡るに、清盛は声をかけました。それでは、再び本文を見ていきます。
そう落胆したもうな。秋にはまた、新鮮園か、仁和寺か、どこかで必ず催されよう。どこへ出しても勝てる命は、何も、こう焦ることはない。
ゆみ、秋にはこの無念を注がずにはおかんよ。
はははは、無念などと、あははは、そんなに無念がらなくてもよいわさ。何か人と掛け物でもかけたのか。
いや、意地だ。誰も彼も、四つ次郎は凶馬と言いおるから。
ムチカジはやったか？
ムチカジ？そんなことは俺はやらん。あれも滑稽極まる迷信だ。坊主にムチのカジ起動してもらって、それで勝てると思って比べ馬へ臨む記者たちの気が知れない。そういう愚昧なものの目を覚ましてやろうと思っていたが。
清盛は彼の言葉の途中からふと遠くへ目をそらしてしまった。今太鼓の合図と一緒に馬い出しからパッと誇りを上げて駆け出した二機の勝負着の方へではなく、反対なさじきの一角を見上げてである。無数の男女の間に母の姿が見えたのである。母の安子はその周りにいるどんな老たけた女性たちよりも断然美しく、そして華やかに装っていた。人々の目は皆長い馬場の果てへ吸い付けられている。が、母の目はこっちを見ていた。清盛の目と結びついた。母は目で自分を呼んでいる。が、清盛は睨み返した。母が今出川の家を去ったあの日の目で、清盛はきつく睨み返していた。安子の目は笑っている。彼女にも母性らしいものはあるのだ。子供のすねるのをおかしがるように、なおも目で差し招いている。そして、そばに連れている瑠璃子に何か言っていた。
わっと、その時、どよめきが上がった。
勝負着の下では、勝ち鼓の音と一緒に、合図の赤い旗が振られている。院の赤組が勝ったのである。上皇をめぐる外貨が高い。
いや、じゃあまた後で。
清盛はそれをしように
渡ると別れて、桟敷の方へ人波を分けていった。安子の瞳は、彼の姿を手繰り寄せるように見守っている。清盛は、そばまでは寄らなかった。
さて、なんという因縁でしょうか。清盛は母安子とここで再会してしまいました。夫である忠盛や息子である清盛の家を出た安子はその後、中帝家成の屋敷に身を寄せていました。そしてその中帝家成の妻の姪にあたるのが安子のそばにいた瑠璃子でした。ちなみに中帝家成という人物こそが白河上皇と祇園の女房と呼ばれていた安子の間を取り持った人物でした。それによって家成も上皇から官職や土地などを与えられたものでした。その縁を頼って忠盛の元を出た安子は家成の家に身を寄せていたわけですが、安子の贅沢な生活ぶりは改まることはなく、中帝家成もえらいものを背負い込んだと困り果てています。そして瑠璃子に対して安子が悪影響を与えないか、そんな心配も日に日に増していきます。こんな風に鴨比べ馬の傍らで様々な人と人との因縁が渦巻いています。これらの因縁が様々に絡み合いながら、この先の物語は展開していきますが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。